まず一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日も私たちの心をあなたが清めてくださって、いろんなことを考えたり、あなたのことをにと関係ないことで思い巡らしたりするような、もう思いが思いっきり取られて、全くよくわけもわからないことに集中してしまって、いつの間にかなんか御言葉がわけわかんないことになってて、もう聞くのを諦めたりするようなことがないように、どうぞお助けください。お願いします。どうかここに書いてある事柄を理解する力を与えてください。お願いします。また御言葉を分かち合う私にも、どうぞ語るべき言葉を与え、今日あなたが語ろうとしておられることを本当に聖霊によって教えていただいて、それを分かち合うことができますように、主どうぞお助けください。お願いします。今日の学びもどうぞあなたが私たちを導いてくださるように、お助けくださるようにお願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。で、昔書かれたことはっていうふうに新約聖書に書いてあるということは、旧約聖書なんですけど、はその私たちを教えたり戒めたりするって、強制したり、その義の訓練にその有益だって、で私たちのその益のために書かれたって。今回のこの第二歴代史の10章から12章までのこの 3章というのは、ある意味戒めの部分です。戒めというのは反面教師です。こうならないようにしようという、それが戒めの部類です。もう先に話しますけど、レハブアムは心を定めて神を主を求めなかった王様なんですよ。こっち行ってあっち行って神に求めてみたり、神を求めてみたり、神を捨てたり、でまた大変なことが起きてきて、状況が悪くなると、あ、そうだって言って神を求めて、そしてまた状況が良くなるとまた神を捨てるっていう、こっち行ってあっち行ってっていう、心定めて主を求めなかったって聖書にそう書かれたんですよ。彼はもしかすると私を含めてですよ、もちろん多くの人たちがこのレハブアム王の部類に入るんじゃないかなって思ったりもします。だから自分と照らし合わせながら今日のこの3章を学んでいきたいなと思います。まず1節と2節、第二歴代史の10章。レハブアムはシュケムへ行った。全イスラエルが彼を王とするためシュケムに来ていたからである。ネバテの子ヤロブアムがそのことを聞くと、彼はソロモン王の顔を避けて逃げて行き、エジプトにいたのである。ヤロブアムはエジプトから戻ってきた。二人の人が出てきます。一人はヤロブアムという人、もう一人は、ごめんなさい、一人はレハブアムという人、もう一人はヤロブアムという人です。最初に出てくるレハブアムという人はソロモンの息子です。前回の9章の31節を見てみると、ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をその父ダビデの墓に、ダビデの町に葬った。彼の子レハブアムが代わって王となった。だからこのレハブアムという人はソロモンの息子、そしてソロモンに代わって王様になった人です。ちなみにソロモンには何人の息子たちがいたでしょうか。ちなみにソロモンには700人の妻と300人のそばめがいました。ソロモンの息子として名前が残ってる人は一人です。このレハブアムだけです。あとはいないんですよ。700人の妻と300人のそばめから生まれた男の子がレハブアム一人だとは考えられません。でも特筆すべき、聖書に残るべき情報がないんですよ。おそらくそれぞれのお母さんが持ち込んできたその異邦の神々に従って、神にとってまたイスラエルにとっても何の功績も残さなかった、もしかしたらただのお金持ちのボンボンだったかもしれません。悲しいですよ。このソロモン、栄華を極めたソロモンの息子として名前が残っている唯一の人がレハブアムなんですよ。で、彼に付けられたタイトルが、心を定めて死を求めなかった王様なんですよ。人は生まれじゃないです。育ちとか本当に関係ないです。 どれだけ個人的に神と結びつくかということしかカウントされないんですよ。生まれながら心の清いものや正しい心を持っているものなんか一人もいないんですよ。神の助けなしに生まれとか持っているもので正しく歩める人なんか一人もいないんですよ。ソロモンの息子たちがその証拠ですよ。ソロモンはその全ての人類に勝る、前にもその後にもソロモンのようなその王様はいなかったわけですから、もう歴史上もう一番賢くて知恵があって知識があった王様の息子たちなのに、神についてたくさんのことをその悟った王様なのに、箴言も書いた王様なのに、関係ないんですよ。遺伝じゃないから、この関係は神との。レハブアム、そのレハブアムは王座を確立するためにシュケムへ行きました。シュケムというのはエルサレムよりもずっと北にある、北にあります。北にある町です。で、後にその、北の十部族で、イスラエルの部族が十二部族あって、その北に位置する部族と十部族と南に位置するユダと、ユダの部族がその南ユダというふうに分かれます。で、この北イスラエルに属している町で、その北イスラエルの、中心地でもありました。だからこのレハブアムさんは、北の部族の人たち、この十部族の人たちをエルサレムに呼ばなかったんですよ。もしくは呼べなかったんですよ。そして結局自分が行くことになったんですよ。おそらくですよ。このようなその状況から見ても、レハブアムさんはソロモンよりもはるかに力がない王様なんですよ。ソロモンとかだったらこっちに来なさいと言ったら、というかこっちに来なさいと言わなかったとしても、彼の持っているその知識とか知恵を聞きたいと言って、何千キロも離れたところから、ソロモンに会いに来るわけじゃないですか。でも、レハブアムさんは自分の民であるにもかかわらず、そのエルサレムに来ないんですよ。だから、レハブアムはこのシュケムに行く必要があったわけです。人々はこのソロモンに対するような忠誠をレハブアムにはまだ持ってなかったってことですよ。王様になりたてだから。関係がまだ希薄なんですよ。それがレハブアムさん。ソロモンの息子。ソロモンの後に継いで王様となった人です。もう一人の人、ヤロブアムさん。これここに詳しいことは書いていませんが、これもう開けたら大変なことになるので長い記述だから。開けませんけど、メモ取ってる方はどうぞ取ってください。第一列王記の、第一列王記の11章、26節から40節までの間に、このヤロブアムさんについて書いてあります。第一列王記の11章、26節から40節の間に書いてあります。で、何が書いてあるかというと、そのヤロブアムさんというのはソロモンのもともと家来だったんですよ。役務長官で、その労働してる人たち、奴隷たちとかしもべたちとかのその労働を、司ってた人ですよ。で、手腕家だったとも書いてあります。だから仕事ができたんですよ、とても。でもある時に神が、預言者アヒアという人を使わします。そして、ヤロブアムさんの前で神がイスラエルをそのこの後二つに分けるからって、十部族と二部族に分けるって、そして十部族をあなたに神が与えてくださるので、この十部族を正しく治めなさいというふうに命令します。そしてもしあなたがダビデのように私の掟と命令を守るなら、あなたに長く続く家を与えるよというふうに神はこのヤロブアムさんに約束しました。なぜそんなことを言うかというと、アヒアの言葉をそのまま言ってみると、この第一列王記の11章のさっきの中にあるんですけど、33節というのは、彼が私を捨て、レハブアムさんですね、彼が私を捨て、ごめんなさい、レハブアムじゃなくて お父さんのソロモンです。彼ソロモンが私を捨て、シドン人の神アシュタロテやモアブの神ケモシュや アモン人の神ミルコムを拝み、彼の父ダビデのようには私の見る目にかなうことを行わず、私の掟と定めを守らず、私の道を歩まなかったからである。ソロモンがダビデのように歩まなかったので、その、懲らしめというか、その刈り取りとしてこの王国を二つに分けるって。で、一つはそのユダから決してその王座を奪わないと神が約束したから、その灯火を残すためにレハブアムに与え、そして残りのこの十部族はヤロブアムさんあなたに与えようって神がこのヤロブアムを選んだわけです。そしてヤロブアムさんはこのソロモンに対して反逆したと書いてあります。でもソロモンは力があったので、ヤロブアムはそこで何もできないぞ。なのでこのエジプトの王様のシシャクという人のもとに逃げていきます。それがヤロブアムさんで、このヤロブアムさんがこの北イスラエルの 北の十部族のところにいて、そしてその今度王様になったレハブアムさんと交渉しようというふうになったわけです。これが背景です。3節から5節。人々が使いをやって彼を呼び寄せたので、ヤロブアムは全イスラエルと共にやってきてレハブアムに言った。あなたの父上は私たちの首輝きを固くしました。今父上が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに使えましょう。すると彼はこの人々に、もう3日したら私のところに戻ってきなさいと言った。そこで民は出て行った。で、人々の願いはこうだったんですよ。あなたの父上ソロモンは私たちの首輝きを重くしましたって。つまり過酷な労働と重い首輝き、つまり税金ですね。だから重税を課したんですよ、ソロモンは。ソロモンは力のある優秀な王様でした。それだけじゃなくて、ソロモンにはダビデから引き継いでいた神殿と王宮を建築するというこの一大プロジェクトがあったんですよ。それで民はこのソロモンと一緒にこの神殿と王宮を建築するぞというこのプロジェクトでそれ一つになってたんですよ。もちろんソロモンにも力があったから、これをその収めることができたんですよ。だから多少というか、この過酷な労働と重税が課されてたとしても、その大義名分というか、このためにやろうっていうその思いがあったわけですよ、民にも。で、この素晴らしい王様のソロモンの下でこれを成し遂げようって。で、実際に今もう宮殿もあるし、その神殿も建ってるんですよ。この一大プロジェクトが終わったんですよ。なので、もうその時のような過酷な労働も、また従前も必要ないでしょうって。あまりにも大変だったので、これを軽くしてくださいと。そうお願いしたわけです。もちろん、その神は、イスラエルの民が王様を立ててくださいって願った時に忠告をしましたよ。あなた方に王様をあげるのはいいけども、王様はあなたのその息子たちを取って、そして兵役に就かせるよって。そしてあなたたちに多くのその、重税を貸しま、重い首輝きを負わせますよって、それでもいいんですかって言ったんですよ。でもイスラエルの民は、うん、それでもいいって言ったんですよね。だからある意味その刈り取ってる面もあるわけです。この、イスラエルの民もね。だから自業自得な面もあります。でもとにかく今は、この、重税と重労働から私たちをもう少し自由にしてくださいよと。そしたらあなたに使えますからって。民とレハブアムとの間にはまだこのパイプというか、この関係が、はっきりとした関係が構築されてないんですよ。だから、ある意味、この交渉というのは、レハブアムとその民との関係を作る、その一番最初の第一歩目の大切な交渉だったんですよ。だから、民は大幅なその譲歩を求めました。王様からするとね。そしたら、レハブアムはじゃあ今度はその王様として民をこれから治めないといけないので、賢く返答する必要があったんですよ。イエスにしてもノーにしてもね。で、3日後に戻ってくるように、即答できなかったんですね。ただここで、民が願っていることも残念なんですよ。なぜかというと、この時代には、 ソロモンが晩年に建てた偶像のための祭壇とかがたくさんあったはずなんですよ。だから偶像を取り除くとか、神との関係とか、神の戒めと掟を守るとか、そういったその神に対する記述っていうのが一切ないんですよ。ただ、労働が嫌です。重税も嫌です。自分のその生活にが困難になるのが嫌だっていう、その発想からこのお願いをしてるんですよ。いや、そうじゃなくて、ソロモンが本当にその繁栄したのは私たちのイスラエルの神主のおかげだって、だからこの方との関係をはっきりさせましょうよというようなことは一切なかったんですよ。ヤロブアムがそこにいたのに、ヤロブアムは聞いてるわけじゃないですか。ソロモンがその神を捨てたから没落していくんだって、彼が捨てたからヤロブアムはその自分にこの十部族が任されたということを知っていて、それを聞いているはずなのに、何の願いがない、何の願いもないんですよ。私が生活苦しいのは声を上げるけど、神との関係にはある程度目をつぶれますみたいな。6節と7節、レハブアモンは父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談して、この民にどう答えたらよいと思うかと言った。彼らは王に答えていった。もしあなたがこの民に優しくし、彼らに好意を示し、彼らに親切な言葉をかけて やってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。長老たちというのはどういう長老たちかというと、ソロモンに仕えていたんですね。ということは、ソロモンの知恵や知識に触れていて、ソロモンがどのように神からその方向性をもらって、民を治めていたか、どのように裁いていたかということを知ってた人たちですよ。ものすごいその経験の豊かな人たちですよ。だから、相談相手としてはもうベストですね。で、その長老たちは確かにその賢い答えをします。民の願いをまず聞き入れてあげなさいと。そうすれば彼らはいつまでもあなたのしもべとなりますよって。彼らに優しくして好意を示してあげて親切な言葉をかけなさいって。そしたらその関係がまず立て上がるから。で、レハブアムと民とのその関係を考えた、関係を構築するということを考えた賢いその知恵のある答えですよ。8節から10節。しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に育ち、彼に仕えている若者たちに相談して彼らに言った。この民に何と返答したらよいと思うか。彼らは私に、あなたの父上が私たちに負わせた首輝きを軽くしてくださいと言ってきたのだが、彼と共に育った若者たちは彼に答えて言った。あなたの父上は私たちの首輝きを重くした。だからあなたはそれを私たちの肩から軽くしてくださいと言って、あなたに申し出た民にこう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言いなさい。私の小指は父の腰よりも太い。どんな小指よ。私の父はお前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。私の父はお前たちを無知で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだと。レハブアムはこの賢い長老たちの助言を退けました。いつ退けたかというと、この若者たちの助言を聞く前に退けてるんですよ。だから比較してるんじゃないんですよ。単なる好き嫌いですよ。もしくは自分の意見と合ってるかどうかということだけですよ。私はそんなことしたくないって。だから自分の意見と合わない人の助言には耳を傾けないんですよ。はい、終わりーっつって。その人がどんな人であろうと、どんなに賢い人であろうと、どんなに経験を持ってる人であろうと関係ないんですよ。ものすごい高ぶりですよ。その辺のその道を歩いてる人とかだったらいいかもしれないですよ。でも自分のお父さんのソロモンに仕えていた、経験豊かなその長老に聞いたわけじゃないですか。その助言を簡単に退けるんですよ。気に食わないから。だからレハブアムはもともと助言を求めたんじゃなくて、自分にもともとその考えがあって、その考えについての同意を求めたんですよ。 自分、その助言をくださいと、アドバイスくださいとかって言ってる割には、自分の考え方があるんですよ。で、それに、うんうんと言ってくれる人を探して、うんうんって言ってくれる人を一人でもいたら、やっぱりねとかって言って、その自分のやりたいことをやりたいだけなんですよ。ヤロバムさん。じゃなくて、レハバムさん。ごめんなさい。それは、助言を求めるとは言わないんですよ。神に対しても自分が思っているその願いがあるんですよ。それを遂げたいんですよ。そればっかり言うんですよ。こうしてください、ああしてくださいとか。で、神が、いや違うよって、そうじゃなくて愛しなさいとか、そうじゃなくて忍耐して待ちなさいとか、いやそうじゃなくて今はこの苦難の中、私を信頼して歩んでいきなさいと言っているふうに神が言っても、耳を貸さないんですよ。むしろその、ああ大変ですよねとかって言って、その同情してくれる人とか、教会とか全く関係ないその文脈でのその人たちとか、本とか、Google 先生とか、そういうのを探しては、ああ、やっぱりなーとかって、やっぱこう分かってくれる人がいたとかって、やっぱ自分の考えは正しかったとかって言うんですよ。答えを神に求めず、共にその神に向かって、その向かって生きている、その追求している、正しい心を持とうって追求しているその兄弟姉妹とかでもなく、全く別の関係ないところに自分の答えを自分が持っている考えをうんうんそうだねって言ってくれる人のところに行ったり、その考えのところに行ったりするんですよ。レハブアムのように、それは心を定めて主を求めるということにはならないんですよ。神が何を言ってるんだろうかって、もう私の考えと違ったとしても、神が言っておられることを私は聞いて、それに従いたいんだって。たとえその考えが私と違ったとしてもって。そうやってその心を定めるかどうかじゃないですか。レハブアムのようになるかならないかは。で、その心が萎えてくるから、その時にもう萎えてきたら神に助けを求めるぞって。決めてるか決めてないかじゃないですか。励まされて。若者たちの助言。私は父ソロモンよりも偉大だって言えって。私の小指は父の腰よりも太いぞって、ほら。だから、お父さんのソロモンが貸した重税と重労働をさらに重くしてやるって。この若者たちというのは、そのレハブアムと共に育ち、そのレハブアムに仕えている者たちというふうに書いてありますので、おそらくソロモンの息子たちですよ。ドラ息子たち。普通のなんか、一般市民とのこの考え方が全くわからない人たち。常になんか、美味しいご飯食べてて、物に事欠かなくて、いつも遊んで、過ごせているような人たち。重労働とか重税とかと全く関係ない人たち、その人たちのとこ行ったんですよ。てかレハブもそういう風に育ったから同じ考えなんですよ。若者たちの助言であって、レハブアムが考えたその考えというのは傲慢で愛のない態度ですよ。相手をリスペクトを全くしない、相手を理解しようともしない。なんでその重税が大変なのか、なんでその重労働というのはどのくらい大変なのか、それを理解しようとしないんですよ。理解できないということで切り捨てるんですよ。なんでそんなこと考えるんだろうかって。その人はなんでそうやって考えるんだろうって、私には考えられなかったらどう思いますかって他の人に聞いたりするんです。そういう視点がないんですよ。だから相手と結局関係を築こうとしないんですよ。そもそも考えてないんですよ。つまり、傲慢で、愛のない態度というのは自分の正しさを主張する態度ですよ。私が正しいって、この人間違ってる、私この人のこと全く理解できない、なんでこんなことしてるかって、で、理解しようともしないんですよ。リスペクトもしないんですよ。だから蔑んでしまったりするんですよ。自分が正しいと思っちゃったりするから。でも神は愛しなさいって言ったんですよ。神は私たちのこの肉を理解しないですよ。神にその罪がないから、私たちが何で神を心を尽くして思いを尽くして 知力を尽くして精神を尽くして365日24時間なんで愛することができないかというのは神はわからないんですよ。わからない人に、そのできない人を助けることができないんですよ。だからイエス・キリストがこの同じ肉を着て、この365日24時間神に従いたくないというこの肉を着て、この地上に生まれてくださったんですよ。私がどれだけその神に従うことができないかということを、そのイエス・キリストが身をもって体験するためですよ。だからイエス・キリストは私のことを、私たちのことを、私たちの弱さを同情してくださる方なんですよ。できないのわかるわって。なぜかイエス・キリストが体験したからですよ。罪は一つも犯されませんでしたが、私たちのその全ての弱さにおいて、イエス・キリストは体験したんですよ、弱さを。弱さを知ってるんですよ、私たちは。私たちを理解しようとっていうか、私たちを理解してくれてるんですよ、この弱さを。レハブアムは、この人たちを理解しようとしなかったんですよ。レハブアムの失敗は、何だと思いますか？この若者たちの助言を採用したことではないんですよ。長老たちの助言を退けたことでもないんですよ。彼の失敗というのは、イスラエルの神である主に助言を求めなかったというのが大失敗なんですよ。なぜ人に行くのかって。まず。なぜ神に求めないのかって。私は誰に、まず、助言を求めるでしょうか。私この人のこと愛せないんだけどって。私この人のこと許せないんだけどって。どうしたらいいかわかんないって。レハブアムの失敗は、神に助言を求めなかったことですよ。12節から15節。ヤロブアムとすべての民は3日目に、レハブアムのところに来た。王が3日目に私のところに戻ってきなさいと言って命じたからである。王は彼らに荒々しく答えた。レハブアム王は長老たちの助言を退け、若者たちの助言通り彼らに答えてこう言った。私はお前たちの首輝きを重くする。私はそれをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだ。王は民の願いを聞き入れなかった。それはかつて白人アヒアを通してネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を二つに分けるという、主が実現するために神がそう仕向けられたからである。神がそう仕向けたというふうに書いてありますが、どういうことか。神がレハブアムに、そのご自分に、神ご自身に助言を求めさせず、この長老たちの助言を退け、愚かな若者たちの助言を採用を無理やりさせたのかって、そんなことはないはずですよ。神がそう仕向けた。つまり、神は、そのレハブアムにどんな心があるかということを知ってたんですよ。そして、そのレハブアムが心にあるままを行うことを許可したんですよ。止めたりしなかったんですよ、そこで介入して。後で出てくるんですよ。レハブアムが、その軍事行動を起こそうとするんですけど、その時に神は、その、神の人を使わして、預言者を使わして、やめなさいって言うんですよ。だから神はそうやってやめさせることもあれば、やめさせないこともあるんですよ。だから、仕向けたっていうのは、その神がレハブアムに愚かな判断をさせたというよりも、その愚かな判断をする心を持ってたレハブアムの心にあるまま、そのことを、そのままのことを行うことを許可したというような感じです。ただ、これを 100% 理解しようとすると、千代さんがいつも言ってましたけど、病気になるって。確かにそうですよ。その神の主権と私たち人間に与えられているその自由意志っていうのは、神の中ではこの並立するんですけど、神がそうやって決めたんだったら何も私たちできないじゃないかとか。でも私たち自由意志が与えられていて、その神はその主権を持ってそれを治めておられたりするんですよ。聖書は両方書いてるんですよ。神は主権を持ってあらかじめ全てを決めておられるということと、私たち一人一人に自由意志を、その神を拒むという、神を捨てるという自由意志でさえ与えておられるという、その両面があるんですよ。これを全部理解しようということは無理ですよ。神のその知恵がないと。 私にはわからないです。だから、理解できないからといって、それを捨てるんではなくて、理解できないところも、その神が決めたんだったら、じゃあそれは、その神がそういうふうにしたんだというふうに信じて終わりですよ。もう信じるというか、もうその、もうここに書いてある通りだって、丸って。それ以上は、私は語ることできないです。説明できないから。神の主権もあるというのは、聖書に書いてあるから、その通りだなと。人に自由意志が与えられているって書いてあるから、あ、そうなんだなと。それだけです。16節から19節。全イスラエルは王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った。民は王に答えた。ダビデに我々へのどんな割り当て地があろう。エッサイの子には譲りの地がない。イスラエルよ、おのおのあなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今あなたの家を見よ。こうして全イスラエルは自分たちの天幕へ帰っていった。しかし、ユダの町々に住んでいるイスラエル人はレハバムがその王であった。レハバム王はエクム長官ハドラムを使わしたが、イスラエル人は彼を石で撃ち殺した。それでレハバム王はようやくの思いで戦車に乗り込み、エルサレムに逃げた。このようにしてイスラエルはダビデの家に背いた。今日もそうである。でイスラエルはダビデの家、つまりユダに背いたんですけども、でイスラエルはこのようにその二つに分かれたんですよ。もちろんその神が決めておられましたからね。北十部族と南二部族です。北十部族はヤロブアムを王としたんですよ。そして南二部族はユダとベニヤミンはレハブアムを王としました。で、レハブアムの、まあ、愚かな一手なんですけど、この後に及んでですよ。このハドラムを送ってるんですよ。ハドラムっていう人はどういう人かっていうと、ここに書いてある通り、エキム長官ですよ。重税が課されていて、重労働を課してて、それでそのこれを軽くしてくださいと言ってる相手に対して、そんなことするかとかって言って、その自分のなんかを誇りながら、この反感を買うようなことを言っておいてからに、このエキム長官を、その、強制労働を強いる、人たちの一番の長を送るわけですよ。本当に愚かですよ。かわいそうなハドラムさん。彼は。石で打ち殺されたんですよ。火に油を注ぐような、その人選だからね。イスラエルの民にとってレハブアムの次に反感を抱いているような人ですからね。で、レハブアム自身も、やっとの思いでエルサレムに逃げました。でも神はこのレハブアムを完全に捨て去ったわけじゃないんですよ。神がそのどんな人にもレハブアムだろうと、その恵みを注ごうとするんですよ。そのことが見えます。この11章は。レハブアムと一節。レハブアムはエルサレムに帰り、ユダとベニヤミンの家から選抜戦闘員18万を招集し、王国をレハブアムのもとに取り戻すため、イスラエルと戦おうとした。すると神の人、シェマヤに次のような詩の言葉があった。ユダの王、ソロモンの子、レハバム、およびユダとベニヤミンに属する全イスラエルに告げて言え。主はこう仰せられる。登って行ってはならない。あなた方の兄弟たちと戦ってはならない。おのおの自分の家に帰れ。私がこうなるように仕向けたのだから。そこで彼らは主の言葉に聞き従い、ヤロブアムを目指して進む、行軍を中止して引き返した。だからレハブアムはその18万の精鋭部隊を招集したんですよ。彼に謙虚の考えは全くないんですよ。で、自分の間違い、その罪に気がつかないと言動はますます傲慢になるということですね。だから自分の間違いに気がついて方向転換するには、例えばダビデのように方向転換するには神に介入してもらわないと無理なんですよ。私が旗と気がついて、その立ち止まって我に返るときには、神がその助けを与えてくださるんですよ。聖霊によって、お前これおかしいだろって、神はそれを喜ばないよって、そこで旗と気がつくんですよ。あ、私は間違ってたって、私に愛がなかったって、私のこの言動には神に喜ばれるようなその要素を一つもなかったって。ああ、神に対してひどいことをしてしまったし、この人に対しても悪いことをしてしまったなと思えるのは私の肉ではないですよ。神がその思いを与えてくださるんですよ。だって私の肉というのは一切神に喜ばれることをしないと書いてあるから。 で、人を愛そうというふうに考えたり、許そうと考えたりするようなその考えというのは神から来るものなんですよ。それで神は、シェマヤを使わしました。シェマヤというのは、ヤーウェに聞きなさいという名前ですね。いい名前ですね。シェマヤさん。で、彼が神の言葉を伝えると、レハブアムはこの進軍を中止したんですよ。神の言葉は生きていて力がありますよ。このレハブアムさえも止めてしまうほどの力があるんですよ。で、これは私から出てるんだって。私がこうなるように仕向けたんだから、これ以上やると私にその逆らうことになるよって。この神の言葉をもうそのままドストレート直球を投げたんですよ。シェマヤさんは。神から聞いた言葉を。そしたら、レハブアムは進軍をやめたんですよ。神の言葉は人を新しく生まれさせる力があります。神の言葉には人の罪を示し、それを認めさせる力があります。そして神の言葉は人の心を神に向け、方向転換させる力があります。私たちの様々な思いや、言い訳とかを、私たちの心の動きを判別するって。私の木下さんの言葉にはそんな力はありません。たまに言われるんですよ。私のことを言ったんですかってメッセージ終わった後に。いや、知りませんからって。私、皆さんがどんな、何を考えてるかわからないんですよ。でも神はご存知なんですよ。でも私の言葉が皆さんの心に刺さって、そしてその神に向かってやっぱり生きようって、こう悔い改める必要があるというふうに思わせるような言葉が私にあるかって、ないですよ、そんな言葉は。もし私が、この私が神の言葉をそのままその語っているのであれば、ここに書いてある言葉らを説明しているのであれば、そのようなことは起こるでしょう。それは神の言葉に力があるからですよ。だから私の責任というか役割は、私の自分の言葉を語らないということですよ。聖書に書いてあることをそのままその語るということですよ。そしたら、神の言葉は生きていて力があるので、皆さんのそのうち言葉、心の中に入っていって、そしてその新しく生まれさせたり、神に向かって方向転換するような、悔い改めるようなその力を生むんですよ。正しく歩めるような力を与えてくださるんですよ。だから、ヤーウェに聞きなさいというこのシェマヤさん。ミドルネームにもらおうかな。私がまず聞かないといけないんですよ。神の言葉は登って行ってはならないって。あなた方の兄弟たちと戦ってはならないって。それぞれ自分の家に帰りなさいと。私がこうなるように仕向けたのだからって。だから神に信頼して神に従うことを命じたんですよ。5節から12節、今ここで読みません。5節で書いてあるように、ユダの中に防備の町々を建てたと書いてあって、6節から12節、10節までの間には、15の町々が出てきます。この15の町々は、この、南ユダの領地の南側と西側にある町々です。もし、北イスラエルのことを恐れていて、北イスラエルのが攻めてくるかもしれないと言って防備を固めないといけないのであれば、北側とか東側にその防備の町々を置くんですが、この防備の町々は南側、そして西側にある町々です。で、じゃあどこに対してその防衛しようとしたかというと、南にあるエジプトなんですよ。もしかするともうこの頃からすでにエジプトがユダに攻めて入っていくという動きがあったかもしれないです。で、12章で実際に攻めてきます。ちなみに、ヤロブアムはソロモンから逃げてエルサレムに行ってたん、あ、ごめんなさい、エジプトに行ってたんですよね。で、その時にヤロブアムをかばったというか、その、ヤロブアムを自分の元に置いてたのが王様のシシャクですよ。このシシャクという王様が今、この南にいるんですよ。だから、ヤロブアムともしかしたらその連携してたかもしれないですよ。で、それを見越して、レハブアムは南と西の防備を固めたのかもしれません。13節から17節。 イスラエル全土の祭司たち、レビ人たちはあらゆる地域から出てきて彼の側についた。実はレビ人は自分たちの放牧地と所有地を捨ててユダとエルサレムに来たのである。ヤロブアムとその子らが地の祭司としての彼らの職を解き、自分のために祭司たちを任命して彼が作った高きところと親木と子牛に仕えさせたからである。さらに彼らの後に続いてイスラエルの全部族の中からその心を捧げてイスラエルの神主を尋ね求める者たちがその父祖の神主に生贄を捧げるためエルサレムに出てきた。彼らは3年の間ユダの王権を強固にしソロモンの子レハブアムを励ました。3年の間彼らがダビデとソロモンの道に歩んだからで、レビ人たちと主を尋ね求める人たちが北イスラエルから南ユダの方に下ってきたんですよ。レビ人たちはその自分たちの放牧地や所有地を捨ててユダとエルサレムに来たんですよ。相当の覚悟ですよ。でもなぜそのようなことをしたかというと、ヤロブアムが北イスラエルの王様の彼らを主の祭司としての職を解いたんですよ。解いたんですよ。で、自分のために祭司たちをその公務員的に雇ったんですよ。任命して。で、ヤロブアムが作った高きところと親木と子牛に仕えさせたんですよ。この親木というのは英語だとディーモンになってますね。悪魔ですね。で、それで主に仕えるレビ人たちが、その神の正しい全き道に心を向けるレビ人たち、神に仕える人たちが、そのイスラエル、北イスラエルで行き場を失ったんですよ。それで南に下ってきたわけですよ。またそれに続いて主を尋ね求めようと心に決めた者たちとこの新改訳には書いてないんですが、新しいその新改訳の2017年度版には心を決めた者たちって、主を尋ね求めようと心に決めた者たちが続いてエルサレムに来たって書いてあります。英語でもそう書いてあります。この両者が、この尋ね求めた人たち、心を決めた人たちというのは、ヤロブアムが作ったこの宗教を受け入れなかったんですよ。で、誠の神である主ヤウェに仕えることに心を決めた人たちが南に下ってきたわけです。で、この両者が、レビ人たちと主を尋ね求めようと心に決めた者たちが、レハブアムの光となったんですよ。彼らがレハブアムに力添えをして、ダビデとソロモンの道に歩むことを、またレハブアムを神に信頼し、神に従う道に歩むことを励ましたんですよ。レハブアムは本当の力を得たんですよ。18万の、少数というか精鋭部隊が彼らの力じゃないんですよ。神に従うという、その神に従うことこそが彼らの力なんですよ。そしたら神が祝福してくださるから。神ご自身がイスラエルの力なわけですよ。でも3年の間なんですよ。3年間は良かったんですよ。でも3年後に彼はまたその神に従うことをやめたんですよ。レハバムが心を決めて神に従わないからですよ。レハバムが神に従わない心と自分のその心と対決して神に助けを求めなかったからですよ。みんな持ってるんですよ。ダビデも持ってるし、みんな持ってるんですよ。ペテロであろうとパウロであろうと、肉を着てる限り持ってるんですよ。神に従わない心。でもそれを認めて、神の前に助けを求めるか求めないかによって違いが出てくるんですよ。ある程度、もしかしたら3年の間は、その神に従うかもしれないけど、そこでまた、交代するんですよ。心を定めて、神に従うということをしないから。だから私も自分の神に従わない心が自分の中にあるということを認めて、そして心を決めて、この、神に従わない心を聖霊によって殺してもらう、滅ぼしてもらう、やっつけてもらう。そのことを神に求めて対決していくことを決めて、その求めて祈っていく必要があるんですよ、私たちも。18節から23節というのはレハブアムの家族について書いてあります。もうここは深く読みません。レハブアムはその賢くことを行ったと書いてあって、子供たちを分散させたんですよ。一つのところに置いておくと、覇権争いみたいになっちゃうから、いろんなところに散らして、そして分散させて、ユダを治めさせました。12章。1節から4節。レハブアムの王位が確立し、彼が強くなるに及んで、彼は主の律法を捨て去った。 そして全イスラエルが彼に習った。これが3年後ですよ。レハブアム王の第5年にエジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきた。彼らが主に対して不審の罪を犯したからである。戦車1200台、騎兵6万がこれに従った。また彼と共にエジプトから出陣した民、すなわちルブ人、スキ人、クシュ人の人数は数えきれないほどであった。彼はユダに属する防備の町々を攻め取り、エルサレムまで攻め寄せてきた。で、このエジプトの王様のシシャクが攻めてきました。レハブアムは主の律法を捨てたと書いてあります。なぜかというと、彼の王位が確立したからです。彼が強くなったからです。喉元過ぎたからです。熱いのが。レハブアムにとって神は困った時に助けてくださるぐらいのドラえもん的な存在なんですよ。もう困難は喉元を過ぎたから、私はもう強くなった、大丈夫って。なぜ今私が大丈夫になったのかということを忘れてはならないですよ。神をドラえもんとして使わない、扱わないために、なぜ今の私があるのかという、なぜ平安があったり希望があったり喜びがあったり、この困難の中でさえ希望を失わずにいれるのかということをよくよく思い出して、というか覚えてた方、覚えているべきですよ。忘れてはならないですよ。もう大丈夫となったら、やばいですって、もう大丈夫イコールもうやばいっていう風に、その吸い込んどかないと、安心してしまうと神を求めないというのは、レハバムが地位が確立されて強くなって主の律法を捨てたのと同じになるんですよ。そしたらシシャクがエルサレムに攻め上ってきました。なぜかというと、イスラエルが主の信頼を裏切っていたから、不審の罪を犯したからですよ。神は優しいんですよ。そうやって、そのレハバムが神からその心をいろんなところにその行かないように、このレビ人たちも送ったし、そして心に決めて神をその尋ね求める人たちを送ってあげたんですよ。ほんでよかったんですよ。で、今度はシシャクが攻めてきたのも、彼を懲らしめて、そしてご自分との関係を戻すためじゃないですか。シシャクが攻めてきたのは、イスラエルが不審の罪を犯したからですよ。不審の罪というものは、サムエル記とか列王記にはないんですよ。面白いですね。不審の罪という言葉は、この歴代史用語なんですよ、ある意味。同じようなその王様たちの歴史が書かれたサムエル記、列王記には出てこない。けど、不審の罪というのは歴代史にしか出てきません。だから不審の罪というのが、イスラエル王朝を分裂させ、不審の罪がこのイスラエルの国を滅ぼしたんですよ。で、この歴代史を読んでいる人たちというのは、補修の民であり、補修の地から帰ってくる、イスラエルの方に帰ってくる人たちです。この人たちが覚えていないといけないキーワードが、不審の罪なんですよ。不審の罪を犯してしまうと、また私たちはあの補修のその憂いに遭ってしまうって。だから、この不審の罪を犯さないように、神を信頼していく必要があるって。不審の罪というのは、神を頼らない。つまり、神以外のものを頼るということを不審と言って、不審の罪と言います。神ではなくて、武力に頼ったら、それは不審の罪ですよ。神ではなくて自分の経験に頼ったら不審の罪ですよ。神ではなくてお金に頼ったらそれは不審の罪ですよ。神ではなくて他の人や、神の知恵じゃなくて他の人の知恵に頼ったらそれは不審の罪ですよ。それがイスラエルを滅ぼしたんですよ。そして私を滅ぼすんですよ。なぜかというと、その不審の罪、神以外のものに信頼を置くと、神を捨てるから、いとも簡単に、もう大丈夫って。シシャクの軍勢は戦車1200台、騎兵600万、ごめんなさい、600万で、6万、兵は数えきれないほど。 彼らはユダの防備の町々を攻め取ってエルサレムまで攻め寄せてきます。騎兵6万というのはすごいんですよ。なぜかというと、ソロモンってあの栄華を極めたあのソロモンですよ。彼が持ってた騎兵が12万なんですよ。全部でですよ。その半分で攻めてきてるんですよ。だ相当の量ですよね。その前に、ユダの王様、このレハバムと民はどうしたか。五節から八節。その時預言者シマヤがレハバムと子爵を前にしてエルサレムに集まったユダの司たちのもとに来て彼らに言った。主はこう仰せられる。あなた方が私を捨て去ったので私もまたあなた方を捨てて子爵の手に渡した。するとイスラエルの司たちと王とはへり下り、主は正しいと言った。 主が彼らのへり下った様子をご覧になると、シマヤに次のような主の言葉があった。彼らがへり下ったので私は彼らを滅ぼさない。間もなく彼らに救いを与えよう。子爵の手によって私の怒りをエルサレムに注ぐことはやめよう。で、神は預言者シマヤを使わしました。もう一度ですね。あなた方が私を捨てたので私もあなた方を捨てて子爵の手に渡します。これがメッセージなんですよ。今日のメッセージがそれだったらどうしますか？あなた方が神を捨てたので、神もあなたのことを捨てるって言ってます、さようならとかつって。なぜ子爵が攻めてきてユダの防備の町々が落とされたということを説明したんですよ。イスラエルの不信の罪、神以外のものに信頼を置いて神を捨てたということをこの一言で神は示したんですよ。それを聞いたイスラエルの首長たちや王っていうのは何て言ったかというと、神は正しいって。つまり私は正しくないって言ったんですよ。自分の誤りを認めて、自分の受けているこの子爵が来るようなこの世の報いを受けるのは当然だって。この私たちに与えられるこの懲らしめは、この刈り取りはもう当然としての当然の報いだって。神は正しいって。いや、神の言葉は生きていて力がありますよ。私が語るとしたらですよ。大丈夫、神がおられますとか、これで悔い改めてみましょうとかって、神のとか、そんな感じでその励まそうとするんですよ。でももう神の言葉は一発ですよ。お前ら滅びるぞって。このまま行くとやばいよって。2年目の町にそのメッセージを語りに行ったというか、神がその使わしてヨナを語った時もそうですよ。40日経ったらあなた方滅びますって。神の言葉は生きていて力があるので、そのようなその言葉を通して彼らはへり下ったんですよ。だから神は悪者を滅ぼすことを願ってないんですよ。そうじゃなくて、彼らが悔い改めて生きることを願っておられると書いてありますよ。だから王と民がこの状況の中でへり下ったので、彼らを滅ぼさないで救いをむしろ与えたんですよ。でも神がもし懲らしめていなかったら子爵が来るということによって、主は正しいと認めなかったんですよ。これだけは知っておく必要がありますよ。懲らしめは神の正しさを認めさせるため。懲らしめは王と民をへり下らせるため。懲らしめは彼らを悔い改めに導いて、彼らを滅ぼさず救いを神が与えるために、この懲らしめというのは与えられたんですよ。私たちが懲らしめられるのも当たり前ですよ。神は私たちのことを滅んで欲しくないから。むしろ救いを私に与えたいから、神は私を懲らしめるんですよ。懲らしめられたくないですよ、もちろん。痛い思いしたくないんだけども、神が私のことを愛してるから、痛い思いをしないと私が間違ってるって、主が正しいということを認めなかったりするから、神はその私に懲らしめの鞭を与えるんですよ、バチーンって。痛いっていうその思いを持って、そのはたと気がつくんですよ、あーって。八節。ただし、彼らは、彼のしもべとなる。子爵のね。私に仕えることと、地の諸王国に仕えることとの違いを思い知るためである。だから、刈り取りは残るんですよ。こうやって。滅ぼしはしません、もちろん。救いを与えるんだけども、刈り取りは残すと。主に仕えることと、他のその王様に仕えることとの違いを思い知るためだって。そして、ああ、本当に神に仕えることの方が喜びがあったし、素晴らしいことだったなって、神に仕えることを選ぶためです。9節から12節。エジプトの王シシャクはエルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を 奪い取り、何もかも奪ってソロモンが作った金の盾をも奪い取った。前回やりましたね。それでレハバモンはその代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守るコノエ兵の隊長の手に託した。王が主の宮に入る旅ごとにコノエ兵が来てこれを運んで行き、またこれをコノエ兵の控え室に運び帰った。このように彼がへり下った時、主の怒りは彼の身を離れ、彼を徹底的に滅ぼすことをされなかった。ユダにも良いことがあったからである。神の懲らしめと神の誠実さですね。ソロモンが死んで、たかが5年後ですよ。ソロモンが溜め込んだために溜めたあの財宝は空になったんですよ。虚しいですね。あんだけの金、1年間に1120億円分の金が入ってきたんですよ。それ以上の金が。毎日300万円使って、もうその1120億円を使うには300年かかるんですよ。あ、ごめんなさい、100年かかるんですよ。300万毎日使ってですよ。そのようなのが一瞬にして消えたんですよ。5年後に。本当に富とか名声とか繁栄にその自分の重きを置くのはあまりにも虚しいですよ。主に仕えると祝福があったんですよ。確かにこの財宝を置いていたその蔵にはたくさんのものがあったんですよ。でも諸国の王に仕えるとそれは全部なくなったんですよ。どっちに仕えたいかって、この痛い思いを通して神はレハブアムに、またその民にメッセージを送ってるわけですよ。私はどちらの王に仕えたいでしょうか。私の肉を王様としたいのか、恵み深い豊かに祝福してくださる神を私の王としたいのか。これは永遠を分ける選択です。私を本当に祝福してくださる、私を愛してご自分の御子をさえ惜しまずに与えてくださる方を私の王としたいですよ。この方に、私にその優しく、私に好意を示し、私に親切な言葉を常にかけてくださるこの神を王として、またイエス・キリストを王として、この方に従っていきたいですよ。王がへり下った時にレハバムが、主の怒りは離れたと書いてあります。だからもう主に仕えることとこの他の王様に仕えることとの違いを思い知ったんですよ。それで自分のもう愚かさを認めて悔い改めたんですね。でこのユダの良いこと、神の前にへり下ること、主に信頼を置くこと、そのことがあったのでユダを徹底的に滅ぼさなかったんですよ。全部は奪わなかったんです。13節から最後16節。こうして、レハブアム王はエルサレムで勢力を増し加え国を治めた。レハバムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はマアマといい、アモン人であった。彼は悪事を行った。すなわちその心を定めて常に主を求めることをしなかった。レハバムの業績、それは最初から最後まで預言者シェマヤと先見者イドの原稿録に記されて系図に載せられているではないか。レハブアムとヤロブアムとの間にはいつまでも争いがあった。レハブアムは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。彼の子アビアが代わって王となった。彼は悪事を行ったって、つまり彼心を定めて主を求めることをしなかったんです。で北イスラエルから南ユダに逃げてきた人々のように主を求めなかったんですよ。状況によって頼るところを変えたんですよ。そういうのが自分にこの心定まらないものがあるということをいろんなことを通して思い知らされていたのにもかかわらず、その自分の定まらない心と対決しなかったんですよ。もう彼が最後どうなったかはわかりません。けど最終的に悔い改めてなかったのであれば、神の懲らしめも恵みも無駄になったわけです。でもここで悔い改めて、その本当にその神に、いや確かに私は定まらない心がありますって、だからこれを本当にお助けくださいって、そして心を定めてあなたに従えるように、あなたの道に心を止めておくことができるようにお助けくださいって、それでその自分の神に従わない定まらない心と対決し続けるのであれば、 神の懲らしめも恵みも有益なものになるわけですよ。レハブアムさんは反面教師です。決して教師の方じゃないです。でも私もこのようにレハブアムになり得るし、なってるんですよ毎日。だからこそ有益なんですよ、この情報が。これを繰り返してても結局もうアップダウンの繰り返しだって、どこにもその行き着くところがないって。本当にその神に私が信頼を置くのであれば、その平安でいられる、祝福のうちにいることのできるこの期間が長いわけですから、それを覚えている必要がありますよ。私がそうやってはーって行きつけるのは誰のおかげかって。神に対して、その私がうまくいっている時もうまくいってない時も、そのへりくだって、いや、これは全て神のおかげなんだって、いや、こっから先神が助けてくださるんだって、そうやってその神の前を歩んでいくことを、そこにその心を定めて毎日歩んでいくことを、本当にそこに取り組んでいくことができますように祈ります。天の父さん、レハブアムのその知性を通して学びました。私の中に正直心定まってない思い、あなたにもう徹頭徹尾、あなたを尋ね求めて生きていこうという、その心がない、心の定まらない、ここ行った、あっち行ったり、こっち行ったり、あなたを頼りにしたり、あなたを頼りにしなかったりするような心がたくさんあります。私の中にもあります。どうぞ憐れんでください。お助けください。どうぞレハブアムのように私にもあなたが恵みと憐れみをかけてくださって、その懲らしめの中で、当然私が受けるべきその報いの中で、本当にその自分が我に返った時に、どうぞあなたのもとに戻って、悔い改めてあなたの前にへりくだって、お許しくださいって、そしてここから先あなたを信頼して進んでいくことができるようにお助けくださいと、本当に正直にあなたを求め、あなたを認め、あなたに従っていくものとしてください。お願いします。どうぞ日々の生活の中で、よりあなたを王とする、あなたを主とする、時間が長くなっていきますように。常に戦いがありますけども、イエスキリストによって、またその聖霊の力によって、私の肉が滅ぼされ、私の肉ではなくてあなたに従いたいという、そのあなたに対する愛と、その思いと志によって歩み続けていくことができますように、どうぞお助けください。お願いします。ここにいる一人一人、あなたが祝福してください。あなたとの関係の中に私たちが居続けることができますように、どうぞお助けください。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。